はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
この頃ね、ちょっと仕事の、工場長のあれのおかげで、お弁当を食べることが買ってきても
う
てね、多かってんけど、
ま
あ毎日お弁当やったら飽きるもんで、もう、2日連続同じ弁当買ってこられた時にはもうどうしてやろうかと思ったぐらいには、超飽きるもんなんですけど、まあそのお弁当が嫌になるとカップ麺とかね頼んだりするんだよね、
なるほどね、
で僕はカップ焼きそばが超好きで、
ほう
てかむしろ焼きそばがまだ好きやねんけど、
そうだ
ね、カップ焼きそばが超好きで、その中でも一番好きなのは一平ちゃん、
明星一平ちゃん、
あれね、ちょっと今までね、僕一平ちゃん大好きやからもっと美味しくできひんやろうかと、いろいろ調べたりして、でとあるテレビ番組やったら何やったっけな、1分お湯につけてお湯を捨てて蒸すようにレンチンすると美味しくなるよとか、あとは自分で自分なりに考えて、この水分嫌やな、あ焼きそばやし焼こって思ってできたやつをソース絡めながら焼いたりとか、いろいろまあしてたんやけど、スタンダードが一番うまいな。
あれ？そうなん結局。
そうよ。普通にお湯入れて、3分待って、ソースかけて、からしマヨかけるのが一番うまい。
あ、そうなんや。いろいろた工夫はどうなった？
やっぱりな、いろいろした、すんのは、探求心としてはわかる。わかる。でも、あれは、あれで、開発者の方々がめっちゃ考えて作ったるもんやから、
そうね、
完成形なんだよね、なんだよね、
下手なことする必要ないってい
う、そうあれはあれで、あれはあんでももう美味しいんだよ、やってみたものの、
やってみたものの
っていうのの延長線上にあるのが袋麺を作るときに重曹を入れると。
ああ、あれはでも美味しいんじゃないの？
プリプリするやろ、あんな、別にプリプリしやんでいい？
あ、そう。
正直言
う
て。
うん。
あれ、袋麺、カップ麺もそうやけど、袋麺も、あんで完成やから。
まあそうね。
いらんことしやんでいいと。
結論そうだったのね。
うちの子も言うてはりますわ。
はい。
そうだと。もうな、手加える必要がないんだよねって最近よく思う。
あれで美味しいのね。
美味しい。とは思いませんか？
まあまあまあね。
カレーに関しては手を加えるけど。
カレー、手加えすぎて。
何？
あれなのよ。違う味になるのよ。
そう？だってあれはああいうもんでしょ、いいね。カレーって。スパイスたっぷりやから。
まあまあまあまあまあ。中でも、回り回って、何も手加えてない普通のが食べたい時がある。
ほーん。そう
ね。
いや、僕それは思わへんな。
あ、そう。
カップ麺とかは思うけど。特にカレーに関しては、何一つそういうことは思わない。
そう。まあまあまあ。そうなのね。結局カップ麺ってさ、3分で作りましょうって書いたら3分で食べるのが一番美味しいんだよ。
で、僕割と濃い味好きやからさ、お湯少なめとかしたりするんやけど、最近気づいたのは、ちょうどのお湯の量が一番美味しい。
やっと気づいたんや。やっと気づいたんや。
もう、回さへんだら、一周回らへんだら、気づかへんだところで、何してんの？
暖房みたいになってたよ。空調が
暑い、暑い。冷房に変えたし、下げすぎると今度また寒なるよ。あとそのおかげでまた僕に直風になってるじゃないですか。
直風嫌なのね。
直風嫌いなんですよ。ちょっとあっち向き
まあまあまあ、そんなちょっと調整もしつつですが。
どうした、どう、真下行った。あれ、しまった。どういうこと。
大丈夫ですか。
わからへん。何が起きる。なんか風向がくるくる回ってんねんけど、何やろこれ。
いや、リモコンの設定見てください。で、さ。
あ、ほんでいいわ。はい。
猫ちゃんよ。ノートぐっちゃぐちゃやねんけど。
うん。しゃあないな。
まあまあ、やっていきましょう。
どけだけ
でください。このままで。
はい、
とりあえず書くときまでは。
うん、
はい、では、ちょっと今日のお酒はだいぶ私は楽しみでございます。
はい。
はい。
どうしたん、なんで。
え、だって、死んで飲めへんくて、うん、さあ。
しかも高いしな。
かなり高いよね、今回の酒はね、久々に。
ね。
まあでもほら、Q さん大絶賛。
ああ、美味しかった。
結構だって、まあ美味しいって言いながら、
うん、
普通やとさ、その場で会話終わるんやけど、
うん、
その後他のお酒見ながらも、間々で、いやーうまかった。いやーうまかったって言ってたから。うんうん、
美味しかった美味しかった。すっげー美味し
かった。株爆上がりよ。
うん、はい。
ね。じゃあやっていきましょう。151回でございます。
はい。本日持ってきましたのは、
はい。
長野県から、
はい。
杉の森ブルワリー、
はい。
奈良井でございます。
奈良
井。うん。
えい。
あの、特定名称表記はありません。
うん。
うん。まあ、おそらく純米ではあるやろうけど。
うん。
うん。原材料のところに米と米麹しか書いてねえからな。
そうね。
うん。なので、純米ではあるんやけど、それ以上のスペック表記は一切ないので、まあ、とりあえずその辺は開けながら言っていきましょう。
はい。
アルコール度数が 14%。
うん。
使用米が長野県安曇野産米。使用酵母が協会7号酵母でございます。
ほい。
はい。
ん？まあ、ね、瓶にも本当に情報がないというか。
そうなんだよね。
久々の精米書いてないお酒。
あれ？最近あったで。
何やったっけ？なんかあったな、そういや。
精米、
精米不明。
ない。なくはない。いや、ないっつって言うてたん。前回とか。
前回。
うん。そんなもんじゃん。
そう。トークランド&Saying something も、精米不明だわ。
なんて言った？なんて言った？もう一回言って。
え？
もう一回言って。
Saying something？
なんて言った？最初、最初。
え？トーキンラウンド？
トーキンラウド。
ラウドか。
うん。はい。
そう、それも不明だね。
でございます。
ほい。
まあ、今回、まあ、僕たち京都って言ってるけど、京都の伊勢丹のお酒売り場に行ったらね。
そうね。
なんか見たことある顔やなーって、試飲会してはる人やはって。
あ、そう、あれなのよね。定期的に、いろんなお蔵さんが、なんていうの、あれは、うん、プロモーションに来てはるのよね。
うん、それで、今回行った時に、ちょうどなんか見たことある顔やな、この人。っていう人がおって、で、話しかけに行ったら、うん、当時さんやったっていうね。
そう、私は知らんかったんやけど、うん、ネットで9話見てたんだよね。
顔は知ってたけど、
うん、
まさかここにいるとは思わへんだから、見たことあんねんけど、なんかな、この人ラッパーみたいな感じの入れ立ちやからさ、
あ、そうね。
ハッピー来てたかもしれんけど。
来てはった来てはった。
うん。やけど、そんな感じやから、
うん。
うん。それで、行って、話して、で、書いてある、なんていうね、ポップみたいなやつ読んでたら、
うん、
あれ名前一緒、あれ当時さんみたいな。
はい、みたいな。
そんな感じだったな。
うん、そう、後で Q さんにツイッターにも上げてもらおうかな、うん、お写真。プロモーションのところの写真と、
はいはい、
撮らせてもらってるので。
うん。当時さん撮らへんだ？
撮ったよ。
あ、ほんならそれも一緒に。
マスクしたはったけど、
うん、
一応ね、
うん、
すごい、ちっちゃいんですが、収録でちょっとさせてもらってて、紹介させてもらってるんですよ。ああ、ありがとうございますとは言ってくれはって。
言ってはったん？
そうそうそう。
言ってたん？
ありがとうございます。嬉しいです。うん、って言ってくれはったので、
はいはい、
お写真撮らさせてくださいということで撮らさせてもらってきました。
はい。
うん。そちらもまたね、うん、アップしますので見ていただけたらと思います。う
ん、正直ほんまにラッパーやなと思った。見た目がな。
そうね。
ほんまにな。
もうでも喋ったらすっごい真面目な人やし。
うん、そうそうそう。そうなんだ。で、まあ、長野の人がなんで京都にっていうのは、ちょっと京都とゆかりのある方でもあるんやんな。その人。
あ、そうなんや。
またその辺の話後でするんで、
うん、
もうちょっと、ものすごい気泡が浮いてきてるんで。
うん、飲もうぜ。
色からしていきましょう。
すごいよね。
うん。
結構さグラスとか器の底にピチャって貼り付くのはあるんやけど、
うん
うん、あのなろシュワシュワシュワシュワ下から浮いてきてるの、うん、
普通にな。まあ、 あのスペック表記なかったけど、まあこれは生酒だろうという感じの見た目やな、
うん、そうね、うん、すっごいプチプチ浮いてきてる。
はい、
よいしょ、
書いてね。
どう書こうかね。
うん、まあ色的には多少日本酒色してんの。
でもちょっと白い
かな。白かねえだろ。
これはあれか、プチプチしすぎて
白い、うん、気泡でそう見えるだけで。まあ多少黄色みがかってんのかなぐらいの。
まあでもそんなに言うほど色ない、うん、あちょっと多少か。
うん、ほんまの多少。まああの綺麗な透明ではないかなっていう。透明じゃないな、綺麗な無色ではないかなっていうようなイメージ、うん、イメージとか印象を受けるかな。よく見れば
日本酒色ぐらいな感じやね、うん、
で気泡がすげえと。はい、じゃあ香りいきます。うん、あのね香り自体はそこまで高くないね。
あ、そうなんや。
うん、プンプン系ではない。
香り、よいしょ。
なんかね、少しもったり感のあるフルーツのような香り。
ふわっと甘い感じの香りかな。
うん、なんのあれやろ。
そやね。
すっきり系じゃない感じせんへん。
うん。
うん。
そんなに。香り感あるかって言ったらないし、
うん、
何も考えずに香るんであれば、
うん、
ちょっとアルコール感とが、
うん、
の感じがあるかなぐらい、うん、ただねそのじゃじゃの目で香ると近いからかな、ちょっと甘い香りはすんのよ。
いやこっちでも甘い香りしてんで、
うっすらね、
うん、こっちって言うとあれだな、あの香りグラスでも
うっすら甘い香りと
少しあれなんかな、あのヨーグルト感が出てんのかな、
うん、
香りに
香り高い感じではない。
うん、全然その辺はなんか上品な感じの、
ややアルコール感じるかなぐらい。
うん、アルコールもそんな気にならへん。
うん、だから感じるかなぐらい、
うん、
感じるぐらい。
うん、そんなもんかな、
うん、
でヨーグルト感が多少出てんのかなぐらいの。
ヨーグルト感みたいな感じやな、
うん、まあふわりとしたなんかお上品なお酒の香りよねっていうようなイメージかな、うん、はい、じゃあ舌触りいきましょう。
よいしょ。
うん、
とりあえずピリピリするね。
まあそれはね。であとは皿持た皿やな。
うん、とろりって感じやけどな。
真ん中へんやろ、
うん、
で最後またさらっとくる。
そやな、
うん、水の情報としては長軟水なんだよ。
うん、さらりもたりさらり、
うん、
とろとろり、
うん、
とろりは過去中間、
うん、
こんな感じかね。
前もなんかの長野の酒こんな感じやったと思う。うん、いい、
うん、
うん、あの猫ちゃんが
完全に乗ってて
ノートの上にね、うん、それとまああの昔の放送の分か戻れへんけど、確かな、うん、どっかの長野の酒こんな味わいあってん。
そうやな、なんかで、そうそうそう、これお水の名前はボトルに書いてあったね。
うん、そうやね。
奈良井の山山水。
うん、そうそう、
うん、長南水。
うん、長南水なんよ。
はい、どこ。
いや、山水っていうか山水って感じやな。
うん、
うん、
はい、普通に水で飲んでも美味しいんやろなっていう感じがする。
そうだ、ね、はい、じゃあ次味わいいきましょう。
ほい。
あのね、甘くもなく辛くもなく酸っぱくもなくっていう感じなんだよ。
そうやな、
うん、それでいて上品やねんけど深い味わいがあると。
うんうんうん、
うん、で、苦味じゃ渋みか。苦味か。苦味やな。
うん。
うん、 もう、そこそこに出てるんやけどね。なんて言うのかな、芯のある酒みたいな。強い芯を持ってるみたいな。
なんか、でも、一口目さ、甘酸っぱいよね。
ああ。
で、
せやな、
ふわっと。印象的には、どっちかと甘い。一口目、口当たり甘酸っぱくって、真ん中の方に、渋み苦み、的なもんが一瞬ふわっと上がってくんねんけど、すぐ流れて残るのはやっぱり甘みみたいな。
あ、そう。僕、渋み結構あるんかなっては思ってる。
うん。
うん。で、あと、木の味がするね。
うん。
これは、当時さん、ちょうどよかったし、死んだ時に言うててんけど、木の味がするねって言うてたら、まだ新しい蔵やから、どうしてもその、なんか木造やしね、その香りがつくんです、言うて。ただ、これは今の、今だけの味やから、それはそれで楽しんでくださいねって言って。
これはこれでいいんやと思います、みたいなね。
ネガティブな、印象、を持つものではないっていうか、僕は持ってないよって言うてはったな、この時。
芯がある味。で、
だから真ん中に何やろうな、なんかすごいこう、一本芯が通ってて、その周りに甘み、苦み、渋みみたいな、そういう風な印象を受けるのかな。
そうやな。
ただね、ドストレートに上品。
もう丁寧に作ったはんやろなっていう感じがする。
そうやね。
で、いや、美味しい。
多少重たいところもあるんやけど、
それはある。今さ、口の中で、残ってる状態で残りがみたいなのがふわって上がってきた時に、マスカット感じたんやけど。
甘酸っぱいところでな。
帰ってきたふわっとした香り、甘い感じの香りが、マスカットやって今思ったんやけど。
わからんでもないよ。ただ割と薄、あの辺のあれが薄いから。
そうね。
うん。
でも、もんたりひんじゃないのよね。しっかりそれこそ。
マスカットといえばマスカットやし、僕はパインかなっていう印象も受けたりもしたんだよね。
なるほどね。
ただ、これかなり薄い。
中間、これ渋み苦み？
どっちだろう。
どっちだろ
う。苦みも渋みもあるかな。苦みかな。
渋みじゃないね。苦みやな。苦みが来て、やや残る感じ。やや残る。で、甘みが最後残る。残る。
で、その甘みがな、割ともったりじゃない甘みなんだよね。
上品な甘みが残る感
じ。すっきりとしたような。
上品に残り、これがパイナップルか、パインかマスカット。
何言おうと思ったっけ今。2秒前のことが出てこへんぞ。
ほんでの続き。わかんない。
何言おうとしたかいな。まあいいか。まあそんなところかな。あとは、ちょっと、じゅろりとしますよ。
はい。
なるほど。マスカットやな。
やっぱマスカット。
マスカット、もあるし、なし。洋なしのような。
やっぱでもあれなのね。上品系やな。
そういう感じの
上品なフルーツって感じやな。
何と合わせるかな。
いや、私はこれはこれだけで楽しみたいかな。
そうな。でもここ、ああちょっとまた後で話すけど、まあ複合施設蔵と他にもレストランとかも併用されてんねんけど、そのレストランでも出されてるんだよね。
あ、そうなんだ。
ってことは食中酒を目指してっていう感じでも
食前
あるし
でやったらありえるかなと思ったけど、
いや、まあちょっといろいろ複雑な味わいもしてるからさ、結構そのいけるかな。
あ、ほんま？
うん。
でも何やろ、洋食系な気がするな。勝手な考えけど上品って感じやし。
そうかな。いや、むずいな。
いや、私ほんまに食前酒のイメージ。
あのちょっとな、何と合うって僕結構難しいお酒やと思うねんやんか。それこそ僕らみたいな素人じゃなくてプロの人がね、いろいろ考えてしてくれはったらいいんかなと思うねんけど、何と合うじゃなくて何と合わせたい、何と合わせてほしいかって言われると、この地のもの、その土地のもの、
そうやな、
と合わせるのがこのお酒は一番いいんじゃないかな、一番馴染むんじゃないかなっていうふうには思った。長野県のその、これどこやったっけ、ちょっと地名忘れた。塩尻、
うん、
うん、っていうその土地、何があるのかはちょっとそこまで調べてへんけど、その辺でよく合うもの、食べ物あるものっていうのと合わせるのが一番ね、いいんかなっていうイメージになってくるかな。
え、なんせ上品よね。
そうやね。
で、この上品さがさ、しつこいんじゃなくって、
まあ、上品はしつこくねえだろ基本的に。
なんやろ、美味しい、本当に。
そうだね。はい、じゃあ大倉さんの紹介入っていきましょう。杉の森酒造でございます。ブルワリじゃないのかいっていうね。
そうよ、
まず杉の森酒造でございます。
創
業は寛政5年、1793年となってます。蔵が建つのはね、京都江戸間を結ぶ旧中山道のちょうど真ん中ぐらいに位置する現在の長野県塩尻にある奈良井宿っていう風な場所にあるんだよね。当時は多くの人で賑わって、多くの宿や、千本格子の家が立ち並ぶ奈良井千軒と呼ばれるほどの街並み。その街並みは今でも南北に1キロほど、国の重要伝統的建造物群として当時からの面影を残しているっていうところになるんだよね。
そう、ほら、当時さんもさ、言
う
てくれはって、
あ、
めっちゃ行きたいそこって思った。
ああ、古い街並みが残ってるんだよね。あそこ。
そう、そういう感じすごく好き。
ほんまにイメージするような宿場町っていう、そういう古い建物、江戸時代から続く建物とかっていうのをまんまそれが残ってるような、そういう場所になるんだよね。
行きたいなと思って。
で、まあそんな歴史ある街並みの残る宿場町に、同じく歴史深い建物でね、200年を超える歴史を綴り続けてきた杉の森酒造は、2012年にその幕を閉じましたっていうところになるんだよ。
お、閉じた。
閉じた。だから完成の頃に創業した蔵はもうないんだよ。
復活蔵？
まあある意味復活とも言えるし、別の形とも言えるかな。
ほう、
今回のことに関しては、その蔵のあり方っていうのはもう2012年で途切れてしまってると。もうおよそ10年ほど前かな。11年前か。
え、じゃあこの杉の森酒造はもう終わってる、
杉の森酒造としてのあり方っていうのはもうないんよ今現状。
で、けど、
杉
の森酒造のお酒、
違う、杉の森ブルワリーのお酒、
ブルワリーのお酒、
そこをなんでさっきその最初にね、大倉さんの名前が杉の森ブルワリー で、これ今紹介始めた時は杉の森酒造か。この違いっていうのはこれから、てか今からまた話していきますね。
ほう。
うん。で、まあその杉の森酒造が2012年に幕を閉じた理由っていう、その詳細っていうのはわかりませんでした。
うん、あ、そうな
の？うん。まあ、理由いくつかね、考えられる理由としては、2008年に起きたリーマンショックから、ことを発端とするその不況であるかもしれへんし、後継者不足。
そうね。
うん。っていうのもあるかもしれへんし。
若干その時期さ、日本酒離れあった時期じゃないかな。うん、
日本酒は、1980年代頃から、60年とか80年とか、もう常に右肩下がりなので、そこはまたちょっと、あれかな。
違うのかな。
うん。辞める理由としては、まあ、それが積み重なってっていうことを考えられるかもしれへんし。
うん、
まあ、いろんな理由は考えられるよね、と。
うんうん、
やけど、それがどれやというのは分からへんと。
うん。
うん、で、まあ、そっから9年後の2021年に、とあるプロジェクトによって復活を果たしたっていう風なおこらさになるんだよね。まあ、これを復活っていう風に言ってしまっていいのかは、ちょっと分からへんねんけど、それはこれから聞いてもらったら分かるね。
なるほどね。うん、聞こう。はい。
はい。まず、奈良井宿っていうのは、風光明媚なものの、観光客の減少などで、酒蔵だけではなくてね、宿や商店なども立ち行かなくなってるっていう風な状況でもあるんだよね。
お
ー。うん。そこで、酒蔵を含む数軒の家屋を使って、
うん、
宿を中心として、レストラン、バー、温泉施設など、新たな復興施設を作ろうではないかと。
あ、町全体で、
ではないかな。
ではない。
数軒の話かな。
うん、
うん。それが、白奈良という風なブランドホテルの開発が始まったっていうことになるんだよね。まあこれ、
なるほどね。
うん。始まったのは2020年のことになるんやけど、
うん、うんうん。
そっからまあ1年間で構想、リフォーム重ねて2021年に、オープンしたっていう風なところになるんだよ。うん、外観は国の重要伝統的建造物群として登録されてるから、うん、大幅な改装っていうのはできひんやけどね、
うん、
内装は今までのその木のぬくもりを感じられる部分を残しつつスタイリッシュでモダンなデザインに改装されてる、
うん、
そして杉の森酒造は杉の森ブルワリとして復活することというふうになってます。
なるほどね、
うん、だからもう名前は杉の森っていうのはあるかもしれへんねんけど、正直全然違うものになってるんだよね。
うん、うん、
プロジェクトが立ち上がった当初、2020年の予定では、白奈良の中に酒造は含まれてませんでした。
入ってないんや。
うん。ただ、日本生まれでアメリカで育ったサンドバーグ・コーという方が代表を務められる喜楽という、宿泊施設の設計や構築を行う会社っていうのが、酒蔵プロジェクトの中心という風になってられるんだよね。これが、酒蔵だけこの会社なんだよ。
ほう。
うん。ちょっと今、ややこしいこと言うたかな。
うん。
うん。まあ、サンドバーグ・コーという方、この名前ちょっと、今覚えておいて。
ほう。
うん。
はい。
うん。この、サンドバーグ氏っていうのは、日本の無形文化で、地域の精神的支柱として役割のある桜は残した方がいいというふうに強く思われたんだよね、
うん、
というのもサンドバーグ氏が育ったカリフォルニアには街中にワイナリーがあることが当たり前だったし、
あ、そうやね、カリフォルニアワインとか、
うん、うん、そうだね。でその周りにその宿泊施設とかっていうそういう観光地っていうのがもちろんあるような、うん、そういう場所やったんだよね、
うん、
だから気軽に泊まって飲んでっていうのができる。
なるほどね。
ただ日本のその酒蔵っていう酒造っていうのはちょっと訪れにくいところ、行きにくいところが多いよね。
そういやな、
うん、
うん、確かに
僕らも今まで何軒も何軒もこの紹介してきたけど、まあ大体山深いところにあったりとか。
そうやな、行きにくいとこやったり、
うん、うん、でその中で行きやすいところっていう風な紹介したって言ったら広島の西条の酒蔵で7軒駅の周りにあって、駅降りた瞬間から酒くせんじゃねえかっていう風な言うてた、うん、あこやな、
うん、そもそも酒蔵さんであんま見学オープンとか してはる感じのところも。
いや、みんななオープンなんだよ、結構。
あ、そうなんや。
オープンやけど、行きにくいんだよ。
あ、なるほどね。
うん。
で、このコロナ禍っていうのもあって。
まあ、それは、それで閉じはったとこは多いかもしれへんけど、もともとは、みんな来てよねっていうふうに思ってるんやけど、立地が悪くてなかなか行けへんっていう、そういうちょっと矛盾したところがあったんだよね。ただ、この奈良井宿っていうのは、まあ、奈良井宿の中、その、南北1キロの、そういう、昔の宿場町の形を残したところ、真ん中に、酒蔵があるじゃないかと。
ほう。
うん。つまり、宿がある、酒蔵があるっていう、そういう、もう、すごく行きやすい立地であると。うん。
うん。
そういう奈良井宿まで行ったらね。まあ、そこは、
奈良井宿が大変行くの。
いや、そこまで大変じゃない。
うん。
行きやすいところではあると思う。ただ、その、最初みたいに、電車乗って降りたらそこよ、みたいな、ではない。
そもそもそうやから、ね。
やけど、京都とかもね、うん、そんなんやけど、そういうんではないんやけど、うん、でもそうやって宿とか、商店がある中に酒蔵もあるよっていう、そういうちょっと希少なところっていうのがあってね。これはもう残すべきだと。
うん、
でも、酒蔵は、プロの力はなくてはならない、
うん。
うん。ホテル業務ではね、当たり前のように行われている委託という風な業態で酒造りもできないかっていう風なところで、方々の酒蔵に聞いて回ってらっしゃったんだよね、このサンドバーグ氏っていうのがね。もう残すために、どうしたらいいんやって。
もうこのサンドバーグさんではお酒作れへんもんね。
そうだよ。
っていうことやね。
うん。うん、だってこの人は、酒蔵の蔵人ではないから、もともとから。
ただの、まあ、言ったオーナーさん、建物のオーナーさんというか。
まあ、ただのオーナーさんというよりも、その、
復興プロジェクトの代表さん。一員、
うん。復興プロジェクトの代表は別にいる。
あ、別じゃない
。うん。
一員。
うん、一員としていらっしゃるというか、うん、その、酒蔵が取り壊されるっていうのを、うん、ちょっと待ってって言った人ではあるっていうところ。
うん。
で、その、酒蔵を残すのに、じゃあどうしたらいいねんって考えたときに、自分ホテル業界の人やから、ああ、委託業務してるやん。じゃあよそに任せようぜ。任して、残そうぜ。っていうふうに考えたんやけどね、うん。2020年っていうところで、その、いろんな酒蔵に聞いて回ったところね。
うん。
そんな場合じゃねえと。
そう。
その頃、あしくもコロナ真っ最中。
一番。うんね、うわ、空いてた時、
うん。よそに構ってる余裕など、どこにもありませんでしたと。
うん、
そんな中、サンドバーグ氏は、京都の松本酒造で、その時まだ登場されていた松本秀彦さんのところに、草案を持って行ったんだよね。
うん。
で、プロの目線から見たそのプロジェクトっていうのは、到底実現不可能だっていう風に言われたんだよ。この規模では採算取れへんと。
うん、
で、さらに、式醸造も視野に入れてるっていう風に伝えると、いや、無理やろと。いう風に言われてしもたん
だよ。式醸造しようと思ったら、だって、
うん、
コストもやし、
まあ、設備費。
設備費もやし、
う
ん。
っていうのがものすごいかかるっていう、ね、うん。で、まあ、いろいろアドバイス
アドバイスアドバイスなんだね、まあ、きっとね。
無理だろうって言われた結果ね。何よりもまあ、家子さんは、水が酒造りに合ってるかっていう風な話。なっていったんだよね。
そうだ。
うん。
軟水だ。
軟水は別に。
軟水作りにくいんじゃなかった
っけ？軟水は作りにくいけど、軟水醸造法っていう、
まあ 確立
ね、確立されてるもん、最近の話だからね。
そうね。
うん。どっちかというと、吟醸系の酒を作るには軟水っていうのは超向いてるっていうところがあるから、まあそれは、秀子さん自身は知らあらへんだ。うん。その軟水やとかっていう話はね。ただ、それを、水でやねんってなった時に、じゃあ水持ってくるわっつって、その山水、
うん、
奈良井宿の山水っていうのを持っていったら、これやったらええ酒作るかもしれんっていうふうに大絶賛よ。
あ、なるほどね。
うん。そこで協力を快諾してもらえたっていうふうなところになるんだよね。
お水なんやね、うん、やっぱりな。
というのもね、杉の森酒造では日本一高い場所にある酒蔵っていうふうにも言われててね。
うん、なんかボトルにも書いてたね。空に一番近い酒、
う
ん。
そうそうそう。で、湧き出してる水っていうのは、信濃川と木曽川の分水嶺に当たるんだよ。 うん、山深い場所で磨かれた水っていうのは日本酒の繊細な味わいに適した長南水やった。さっきも言ったね、長南水、うんうん、っていうところで、そういったやりとりの後ね、こういうプロジェクトに合いそうなユニークな蔵人がいるぜっていう風に秀彦さんから紹介されたんが現在の杉の森ブルワリーで当時を務める入江正幸さん、正幸だっていいと思う、
うん、
うん。入江さんはね、鍋島の福千代酒造、上機嫌の鹿野酒造、辰力の本田商店、そして沢屋松本の松本酒造と数々の有名酒蔵で修行を積まれたような方になります。
ほう、うん、まさかここで沢屋松本出てくるんや。
沢屋松本が出てくるからこそ秀彦さんはこの方を紹介したんだよね。だからその秀彦さんの元に、サンドバーグ氏が行った頃は、
うん、
入江さんは松本にいたんだよ。
なるほどね、
うん、で、あの杉の森ブルワリーの話をもらった入江さんはもう二つ返事で了承したというふうに言われてるんだよね、
うん、
この土地で守り続けられてきた水はここにしかないと。さらに日本酒業界に対してもっとこうできるところがあるんじゃないかっていうふうにおっしゃってるんだよね、うん、
なるほどね。
何ができるかっていうふうに問われると、
うん、
日本酒のカテゴライズを外したいと。
ほ
ー、純米大吟醸やから美味しいやとか、酒米は山田錦じゃないきゃねーとか、うん、そういうのを覆したいっていうふうにおっしゃられてるんだよ。
なるほど。
うん、これがこのスペック非表示につながってくるんだよね。
そういうことね。
うん。
まあ、アルコール度数だけはどうやったって表記はしなあかんから。まあ、
必ず表記しなあかんところっていうのが、そのアルコール度数ってあったりとか、うん、あの、米の原産地。
うん。
ただ、うん、その品種は書かなくていいとか、
うん、
そういうのがあったりね。うん。で、あの、原材料は何を使ってるっていうのは必ず書かないかんから、これは純米やっていうのはそこでわかるんやけど、
うん。
それ以上のことは一切わからへん。っていうのは、そういうところ。その、大吟、純だやから、うまい。
うん。
山田使ってるから最高や。
うん。
じゃねえんだよ、と。
うん。
うん。大好き。
あ、でも、このさ、なんか、この、そういう、日本酒はこうじゃなきゃ、みたいな概念は、
うん、
私ら放送してて、それはないなって思う。
それは僕に毒されてるからやで。
ああ、そう。
うん。ある、いい意味で毒されてるから。僕はもう、もともとからして、そこを考えて飲んでないから。
なるほどね。
うん。だから、純米でもうまいもんはうまいっていうし、純大でもまずいもんはまずいっていう。
言うね。
うん。
うん。
うん。そういうところがあるからね。で、まあ、さらに、この入江さんの元来の性格としてね、
うん、
業界の仮説だとかね、常識って言ったものを疑うのが好きやっていうふうに自分のことをおっしゃられてるんだよね。
おー、うん、
そうやって作り上げたのがこの習いになるんだよ。まあ今も言った通り、うん、スペックはほぼ非公開。こだわるのは習い塾に湧き出る繊細な水と農家さんが作り上げた最高品質の酒米と、
うん、
それをすべて一人でこだわって手作業で一本一本のお酒へと変えていくっていう風なところになるんだよね。
一人でやってはんのか。
まあ蔵自体がすげえ小さいんだよ。
まあまあまあまあまあ。
うん。1800リッターのタンクが4つと、何やったっけな、もうちょい、それの半分以下ぐらいのタンクが2つとか、なんかそんなぐらいの、すげえ小さいお蔵さんなんだよね。
うん、
で、もともとその、後でまた喋ろうかと思っててんけど、お蔵さん、杉の森酒造があった酒造りをしてた場所っていうのが今レストランに変わってるんだよね。
ああ、なるほど。
だから、その、酒造としての規模っていうのは、さらにそれより、今までの、その、小さかったくらいやってんけど、杉の森酒造自体は、うん、それよりさらに小さくなってると。だから、一人で、やろうと思えばできるんだよ。
なるほどね。うん、
で、さらに一人ですることによってね、すべての作業を自分自身が管理して、こだわって行える、っていう風な、ところになるんだよね。まだまだそういう動き出したばかりの酒蔵ではあるんやけどね、すでに多くのファンがこの一本を美味しいというふうに声を上げてたりするんだよね。
うん。
入江当時にはこれからもこだわりを貫き通して、違う目でもってさらにそれを覆して、美味しいお酒を作り続けていただけたらなっていうふうに思います。
うん。
うん。まあ、 さっきの性格がさ、その常識だとかっていうのを疑いたいっていう風なこと言うてはるやんか。で、それで自分が作った酒っていうのが、自分の中のマイルールになった時に、それを今度覆してほしいよねっていう風に僕は思うんだよ。
なるほどね。さらに。
やってきたけど、これまだ変えられんちゃうみたいな。っていう風に、後に思ってほしいかなっていう期待を込めて、今回のお酒の紹介っていう風にさせてもらいたいんだよね。
ほう。
どうですか。
いやもうとりあえず、うん、まず、
うん、
やっぱり、
うん、
美味しい。
美味しいね。すっごい美味しいね。ただ
あの分かる、繰り返して、うん、あ美味しい美味しいって分かる。
せやろ、そのお店で。
うん。
うん、
いや私運転やったからいいな、うん、いいな、いいなって思いながら。
でただ今回入江さんがその来てはったっていうのはね、
うん、
京都での酒のイベントがあったんだよね。
あ
それにもともとは来てはったっていうところはあんねんけど、うん、なぜ京都かって言ったらその沢屋の関係やね。
うーん、
松本酒造の関係で、やっぱり京都にゆかりのある方っていうので今回来られてたんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんだよ、うんうんうん、
だって伊勢丹のさ、
うん、
いつもの、
うん、
コーナーとしての、
うん、
何反則、
うん、
ではなかったからね今回。
え、そうなの？
そう、だって、普通やったら、まあ、行ってない、
即
販ではなかったの。結構いつもやってはるのは、
うん、
一つの島って言ったらいいんかな、
うん、を、
うん、全部自分のとこのお酒で埋めて、
うん、
そこに水道とかちょっとそういうちっちゃいとこがあって、そこでやってはるんやけど、
そういうこと。
今回の、この、うん、杉の森ブルワリーさんは、
うん、
壁のとこで、
うん、
やったはたからね。
島使うほど酒がないんよ。
いや、まあそうじゃなくて、それでも。
あ、そう。
うん、前も、そのちっちゃいとこなんですって言ってはったときは、その島全部、ブワーって埋めたはった。一つのお酒で。
これ一本なんです。
うん。
杉の森ブルワリーさん。
うん。
これ一本なんですよ。
そう
です。で、一本が高いんですよ。
高かったね、今回も結構ね。
5000円。
したからね、一本。
四五瓶一本五千円なんですよ、
うん。
となると、多分埋めたところで売れない。
うん。
手が出ないっていうのもあるやろうし。で、僕がその売り場見てた時に、二箇所一応置いてある場所があったんよね。
あとね。
僕らが手の取ったところともう一箇所違うところに、並べてあった。
うん。
多分そういうのもあって、まあ、これはすごいこう売り場の、あれの話になってくるんやけど、多分そういうのもあったんじゃないかなっていうふうに思う。うん。で、ポップみたいなのも業者に作ったったから、もともと伊勢丹時代が受け入れる体制っていうのはあったやろうし。
あったと思う。
うん。もちろんそうやって今まで通りしていこうっていうところはあったやろうけど、多分入江さんが、いや、そこまでっていうふうになったんじゃないかなっていうふうのは僕の想像やけどね。
うん。
まあそういうところで。まあちなみにこの習いのお酒っていうのはね、うん、ロットによって精米具合も使用米も違うっていうふうにおっしゃられてるんだよね。
ほう。
今のところ酒米に対しては、宮間錦、金門錦、三景錦、この3種類使われてるっていうところでなんやけど、
うん、
それが何かっていうのは分からへんのよね。
ああ、これが何を使ってるかが分からんってことか。
う
ん、
というわけで、まあ今回何の米使ってんやろうなっていう話で。
そうね。
僕は金門錦じゃないかなと思ってる。
なるほど。
三景にしか飲んだことがないけど、わからへん。宮間ではない。と思ってる。
真実はわからん。
とりあえず僕らがこういう紹介するっていうふうに入江さんに、入江当時に言うたんやったら、
うん、
入江当時聞いてもらって、答えを教えてください。というところで、缶していきます。
はい。
香りからいきます。
はい。
香りはね、目立った変化ないかな。あ、でも、旨味感が出てる。
ほう。
うん。はい、どうぞ。
香り、特に大きな変化なし。
うん。
そうやね。
旨味感出てへん、でも、香りに。
うっすら？
うん、すげえうっすら。旨味も干物感。
あ
ない。
アルコール感じるぐらいターンもなくなったね。
そうだね。もうなんか旨味の香りだけみたいなイメージになってるかな、
うん、おほー、
おほー、
酸っぱー。
あー、酸っぱくなったか。ん？酸っぱいのこれ。
酸っぱくない？
別に。
いや、酸上がったよ。でも。
うん。
甘さ系が収まった。
うん。辛口感上がったかなって僕は思った。うん。うん、あ、辛い辛い。辛い。あの、食堂にガツンとくる辛さがある。喉と食堂。うん。
味でも私酸っぱくなったよ。
あ、そう。僕酸味はよくわからへんな。
ちょっと刺激的になったって言ったらいい？
刺激的。
うん。全然違うやっぱり。
ああ、確かに甘酸っぱさあるな。うん、あの下のベロの下にある。
お
ベロの下に甘酸っぱさがあって、それの余韻は木や。
さっき木って言ってたん、香りんとこだっけ？昔書き忘れてるわ。
木は味よ。
木の味がする。
木の味がする。くるりも木の味がするって歌ってるよ。
うん、辛口感、
うん、
アップル、
うん、アップル。
喉と
喉の食道にガツンと辛口感がくるね。
うん、
あ、確かに甘酸っぱい。わかるかな。うん、
うん、
下の下に、ベロの下にある。
うん、
ベロの下ってない。
あの苦味はなくなったね。
渋いもんね。
苦味渋みは消えたな、
うん、まあそんなところかな。
うん、
うん、はい、以上でいいですかね。
そうだね。
まあなんせうまいわ。
美味しい、
うん、
ほんまに美味しい、
うん、
で今ちょっとさ、うん、あのやっぱり収録しながらやから、
うん、
お酒が常温になってきてるんやけど、
はあ、
キンって冷えてる方が私は好きやな。
うん、そやね。あの缶にしても、うん、いまいちの酒やなって感じにな
る。ちょっとあの酸っぱくなってくる、うん、
あとこれはあのもっと薄いグラスで飲むべきかなって思う。
うんう
んうん、それこそワイングラスのようなんとか。
うん、
うん、今回用意しようかなと思って忘れてんけど。
そうだから多分私食前酒のイメージなんかもしれん。
そうなんかな。そこまで、うん、軽い酒ではないと思うんだけどな。
軽くはない、うん、軽くはないけど、
うん
うん、食欲増進になりそうな気はする、うん、
なるほどね。はい、じゃあ今回の最後のトピックスいきましょう。
ほい、
今回は今回の企画名は
企画名
酒の音ツーリズムでございます。
おお、
ツーリズムってわかる？
旅行？
観光案内って感じだね。
行きたい旅行。
ああ、行きたい旅行。
めっちゃ行きたい。
杉の森ブルワリーを含む小型複合宿泊施設、白ならいのご紹介というふうにさせていただこうかなと思うんだよね。
ほう。
あんたに、まあ、あの、URL 送っといたと思うんやけど、うん。
見た。もう見たらますます行きたくなった。
うん、そうだね。このね、白ならいっていうのは、まあ、ホテル、レストラン、酒蔵、バー、温泉施設にギャラリーと、この6つのブースがある、その、まあ、ホテルっていうか、まあ、宿泊施設を中心とした複合施設になってるんだよね。
うん。
うん、で、これらっていうのが、
うん、
何件かな？ 1、2、3、2件と、サーグラの3つの建物。
おうおう。
3件の建物を改装して。で、さらに、最近もう1件増えたんかな？ホテルが。うん。うん、まあ一応12部屋ある、その、ホテル、プラスアルファみたいな。感じになってるんだよね。うん。ただあのお風呂は温泉ではないというふうな話は出たる。温泉施設はあるけど、まああの 湧き出してるものではないみたいな、うん、感じの、そういうあのレビューは見たっていうところあるんやけどね。
うん、
この12部屋。プラス、あ、最近できたから、15部屋になったかな、
うん。
全部のコンセプトっていうのが違うんだよね。
なるほどね。
うん、一つとして同じ部屋はないっていう風な感じで、作られてるっていう、うん、あの、スタイリッシュで、モダンって言ったらいいのかな。うん。まあ、今風の割と、その、リノベーションした町屋みたいな感じの、ホテルとかになってるんだよ。うん、うん。うん、で、まあ、それで、さっきも言った通り、もともと、その、酒蔵があった場所っていうのは、レストランと酒蔵、うん、この二つになってたりするんだよね。
うん。
うん。で、まあ、その、レストラン自身にも、その、この習いっていうのは出されたりして、ご飯と一緒に、ね、楽しんでいただこうっていう風な、うん、そういうところになってます。はい。と、あの、写真とか、その中身見て、どういう風な印象を受ける？
え、なんかほんまにあの町屋っていうかさ、
うん、
いう感じの、うん、なんかあのを楽しめそう、
うん、
で夜っていうより昼に行きたい感じかな、
うん、まあ昼っていうか一泊してっていう感じじゃないの？
だからほらホテルってさ夕方に入ってさ、
うん、
朝に出ちゃうやん、
あー、だから一日いたいっていう風
な、そんな感じ、うん、まったり一日いたい感じ、
うん、
めっちゃいい感じめっちゃいい感じやけど、
うん、何？
もう言っちゃっていいかな、お値段すげえな。
な、
ね、
うん、
今ふわっと見てるんやけど、
うん、
8月やしハイシーズンなのかな、
うん、
分からへんけど2名様ご利用だいたい13万円から16万ぐらい。
それは違う。
え、嘘、
うん、
いい部屋を見てんのかなこれ。あ、別館や。
あのね、
いいとこ見てるわ。
最安66,000。これは、夕食付き、超夕食付き2名様、もう一つ最安値、ほんまの最安値で言うと66,100円、これは朝食のみ、
うん、
うん、で、チェックインは15時、チェックアウトは11時っていう、そういうプラン、
うん、
これがまあサイトなんや、一級かな。うん。これが一番安いプランかな。
うん。
うん。まあ、そのお値段の話は、まあ、いいとして。
いや、でも、あの、すごい、なんやろ、家族とかで泊まりに行くのいいかもねって気がする。
家族かな。
二人かな。
二人、やっぱりあの、若い人に無理して泊まってほしいかな。
ああ、
うん、
なんかそれこそさ、なんやろ、よくある説明やけど、うん、日頃の喧騒を離れてみたいな、
うん、
にはいいかも。その昔のさ、やっぱり町屋の家やったりするから、
うん、
結構このプライベートっていうか、
うん、
空間は保たれてる感じがするね、
うん、僕の若い人に無理してって言ったんは、
うん、
あの、確かにもうあのね、お年を召されて、まあ、うん、50代ぐらい、
うん、
で、あの、子供さんがね、
うん、
あの、もう独り立ちしてっていうようなところで、うん、まあ、あの、ご夫婦二人だけになっちゃったよね、じゃあちょっといいとこ行こうかって言って行かれるのはもう抜群にいいと思う、
うん、
イメージできるでしょ。
そう、あの、あっち行ってこっちっていうよりも、うん、ゆっくりまったり、
うん、って思うやんか、
うん、
もうね、若い頃からそういうのしてほしいって僕は思うんだよね。
ああ、なるほどね、うん。
自分してきたから。余計に、うん。僕は、あの、あなたを連れて、一人5万の宿、泊まったからね。
そうね。泊まったね。
あ、これよかったやろ。
よかった。
うん。
まあ、そういう。もっとよかったけど。
そういうのを、もう自分がしてきたから余計に思うんやけど。
あの、そういう旅行って大事よ。
うん。若い頃にそういう体験をするとね、
うん、
後々に、あの、いろいろと、人生が変わってくるって正直思ってんね。
うん。
で、今回のこの、白習いっていう、
うん、
こういうの、まあ、今も言ったけど、複合施設っていうところがあってね、レストランに関しても、うん、フランス料理をされてたとか、あと、海外にもいろいろ修行されてた方がね、料理長として、うん、 いらっしゃって、ただ、それでフランス料理を出すかって言われたらそうじゃないと。
うん、
このお酒何が合うって言った時に、その郷土のもん、地のものを合わせようぜって言うたやんか、僕。
うんうん
うん、そこにも繋がってくるんやけど、その郷土料理っていうのをベースとしたオリジナルの料理を出されてるんだよね。
うん、うん。
だからこそこの習いっていうのが合うんじゃないかっていう、その馴染むんじゃないかっていうたのはそこも含めての話やってんけど、うん、どうしたん？難しい顔して。
うん。
うん。で、そういうのもあってね、その、どうしても、その、お酒に関してた食っていうのは、うん、切っても切り離せへんところっていうのがあったりするから、
うん、
まあそうやって、このホテルっていうか、まあ宿泊施設泊まってね、
うん、
そうやって、お料理っていうのもじっくり食べてもろて、で、お酒も合わせてもろてっていうのは、すごくいいと思うんだよね。で、ホテル自体も、その、すごいこうサービスも行き届いてるようなところ、ちょっとお値段は張るかもしれへんねんけど。
え、でも確かにそうやと思う。
うん。もうね、なんか全室、スイートみたいな感じの。
そうやな。
うん。そういうイメージの待ち合わせを改装したようなホテルになってるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。うん。うん、まあこれ今回僕ら、すごいこう抽象的なふわっとした話し方っていうのをしてるんやけど、その、白習いって検索かけてもらうと、ホテルだったり、レストランだったりの、ホームページっていうのが出てきたりもするし。
うん。
うん、で、この、なんで白っていう風な名前付けられたかっていうのは最後話していきたいんやけど、
うん、
これっていうのは、白っていうのはどういう字かっていうと、まあ、表記としてはアルファベットの表記、BYAKU っていう風にされてるんやけど、これの元々の意味っていうのは100っていう意味なんだよね。
うんうんうん。
漢数字の100。
うん。
100っていうのは、宿の中に100ってあるよねって。
ほう。
うかんむり、いいかいで100。で、宿って読む。
ああ、なるほどね。
この100から取って、白なんやけど、意味としては、100の人がいると。
うん。
で、100の宿があると。
うん、
これは住人トイレであって、それぞれがそれぞれであると、
うん。
で、自分たちの色を出したら、出すにはどうしたらいいやっていうのをコンセプトに作られたお宿っていうところにあるんだよね。だからこそ、すべての部屋が違う、
うん。
うん。っていうところもあったりしてね。
うん。
うん、ただ、やっぱり古民家を改装して作られたっていうところで、段差っていうのがすげえあったりするから、どう言ったらいいんだろう。その、例えば、足の悪い方とかっていうのにとっては、ちょっと、
うん、
とこはあるんやけど、まあ、それを度外視した上での、すごくいいお宿っていう風になってるんだよね。
うん。
うん、で、まあ、そういう風な、習い塾っていうね、古き良き時代っていうのを反映してる、今でも残ってるような、そういう四国町の面影を持ってる、そういう町並み、っていうのと、
うん、
そこにある酒蔵、そして宿泊施設っていうの、外観は古いけど中はすごくスタイリッシュで、
うん、
おしゃれな内装をしてて、そこに新たなお酒と料理っていうのをね、取りを揃えてられる、うん、そういうお宿っていう風になっててね、まあちょっとお高いかもしれへんけど、行ってみる価値は十二分にあるんじゃないかなっていう風なところで、今回の紹介という風にさせていただこうかなと思います。う
ん、今ほら、ちょっと話聞きながら見せても、うん、教えてもらったサイト見てたんやけど、
うん、
これお酒、
うん、
好きな人にはたまらんレストランかもしれん。
ああ、そうやね。
酒蔵そのまんまのところに、
うん、そうだよ。
机が並んでるっていう表現でいいのかな、
う
ん、
そう。
で、そのレストランって言って書いてある、
うん、
ご飯食べるとこの奥、
うんうん、
まんま酒蔵だ、
うん、そうなんよ。だから食べながら作ってんの見られるんだよ。
そう、なんか、うん、なんなら普通に何
入江くんが走り回ってんの見られんぜ
な感じやんね
そうよ。
だって酒のタンクと、
うん、
なんていうの私たちほら畑農業もしてるからわかんねえけど、
うん、
水入れるタンクがボンって置いてある。
あ、
でその下にホースが置いてある、
うん、そうだね。
それがレストランの後ろの背景として見えてる、
うん、そうだよ。だからゆりえくんが走り回ってるの見られるんだよ、うん、
で、針も、
うん、
あ、これ酒蔵の中やっていう、
あー、そうだね、立派な針張ったね、
うん、
うん、やべえよ。だからもともとその酒造りをされてたところがレストランになってるってやっぱりそういうこと
な、ね、そう、なんかそういう意味ではテンション上がるかもしれない、
うん、爆上げやで、
ね、
で、そのレストランの名前はクラっていう、ね、
うん、
山辺にシナっていうちょっと特殊な字ではあんねんけど、うん、それはやっぱりあの酒蔵をっていう風なところから来てるっていう風な名前になるんだよね、
うん、うん、いや、なんか良さそう。
良さそうじゃないんだよ、いいんだよ、
いいね。ちょっともうお金貯めて頑張っていかなきゃ。
まあ最安値2人6万っていうところで、クラでご飯食べようと思ったら7万っていうところで、
うん、いいね、うん、行きたいね。
まあ入江くんとの再会を目指して。
そうやね、
うん、
ぜひ行ってみたい。
はい、
街並み的にも私絶対好きやな。
ああ、いいよね、
絶対好きやな、
うん、いいと思う。
まあじゃあ、
うん、
ちょっと今回長くなっちゃったので、うん、終わっていきましょう、
うん、
はい、今日もお付き合いありがとうございました、
はい、
今日の放送いかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、おくらさんたくさんあります、
うん、
まあ、今回も本当に出会いよね。
僕ね、もともと習いのっていうお酒飲んだことはないけど知ってたんよ、
うんうんうん、
紹介するつもりなかった。
あ、そうなのね、
うん、人気やから。
あ、
うん、別に僕が紹介する線でも、うん、それは売れるだろうっていうのは先やってるけど、
まあでも別にほらこの放送さ、
うん、
あの売れてないお酒売るためにやってるわけでもないからね。
で、それなんだよね。で、審査書の時にやばいうまかったから、
うん、
僕はこれ僕がうまいって思った酒聞けっていう風な放送でもあるから
。ね、うん、いやもうほんま出会いやなと思った、
うん、で、そこでちょうど入江くんとも出会ってね、
まあ、そこまでめっちゃ入江くん言うてるけど、そこまでお友達でもないからね、う
ん
う
ん、そこまであの喋ってもいいんだけど、
うん
うん、あのそれでもやっぱりこういうお酒作ってらっしゃるっていうところがあってね、
うんうん、
すごいこう、ああ入江くん紹介したいって思ったところもあったんだよ、
うん
うん、だってさ、こういうお酒ってさ、だいたいあの銘柄しててもその仲間で知らんかったりするやんか、うん、だからそれっていうのを知ってほしいなっていうのも実際ある、
うんうんうん、
そういうところもあってね、うん、
まあね、本当にそういう出会いとかも大事だと思うので、うん、ぜひお知りいただけたらと思います、
はい、
もちろん今回の放送の感想、放送聞いて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております。
そこちょっとな、あの一つあの考えてほしいところがあるんやけど、
うん、
あのコーナー名を今作ってるんやけどね、
うん、いろいろ最近ね、
うん、あの今のとこオカルト通信とあの酒の音ツーリズムしかないんやけど、
うん、
なんかいい名前やったら
あのダイレクトすぎるんだよね、
うん、
なんかね、つけてみれたら、
うん、その他にもいろいろ
あのこんなコーナーしてほしいよでもいいので、
うん、あの普通に雑談の時は酒の音雑談のコーナーになってしまうからね、このやつ。
イエーイみたいな。なんかそんなんもね、あの皆さんと一緒に作っていけたらとは思いますので、
あったらぜひ送ってね、
はい、メッセージお待ちしております、はい、メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。ツイッターは酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外の日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただきフォローお願いします、
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております、
はい、
一回ここ泊まったことあるよって人も聞いてみたいかな。
あー、せやね、よかったかなっていう、うん、よかったに決まってるよ。
いいんやけど、この酒蔵のてかのレストランの感じがちょっと聞いてみたい。
そうだね。で、うん、あの泊まったようじゃないけど泊まりに行きたいし泊まりに行くわっていう人もいれば、
いいなーって
言うてもったらいいと思います、
ね、ぜひぜひ、
はい、
お待ちしております、
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。